白崎無所属クラブ渡辺亮議員、子育て支援で人口も出生率もアップ。問い、厚生労働省は令和7年に保育所利用児童数がピークを迎え、その後は緩やかに減少に転じるとの推計を公表した。少子化により保育所が余る時代が懸念されるが、対応策を伺う。健康子ども部長。将来のピークアウトを見据え、既存保育所の増改築や賃貸物件改修方式による民間認可保育所及び民間小規模保育事業の整備を進めている。問い、児童数の減少に合わせて保育施設を減らすのではなく、出生率や女性の就業率の向上を目指すべきである。子育て支援に力を入れる兵庫県明石市では、9年連続で人口が増加し、出生率も全国平均を大きく上回っている。同市の目玉政策は、所得制限なしで医療費、給食費、保育料、公共施設やおむつの5つを無料化したことである。本市でも第2市以降の保育料無料化を検討してはどうか。健康子ども部長。対象人数の積算ができていないので一概には言えないが、それ以外にもいい方法があるかを含めて研究すべき課題と考えている。コロナ禍の学び保障。問い、児童生徒が新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者となった場合、自宅療養、待機となり、長期間登校できない事例があった。授業についていけなくなる恐れもあるが、自宅療養、待機期間中の学びの保障に関する見解と対応を伺う。学校教育部長。登校できない児童生徒については、学習が著しく遅れないようにすることが重要である。今年2月のまん延防止等重点措置期間中は、タブレット端末を毎日持ち帰ること。また、5月には平常時もタブレット端末の持ち帰りが可能となることを各学校に通知した。各学校ではタブレット端末を活用し、課題配布や提出、オンラインでの朝の会、学習支援ソフトを活用した家庭学習などを行っている。問い、対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型授業はできないか。学校教育部長。2月の通知には、ハイブリッド型授業も有効な手段として推奨することを示しており、ハイブリッド型授業を実施した学校も出てきている。今後は学校の取り組み状況を把握し、各校に広げていきたいと考えている。ランドセル症候群。問い、タブレット端末を持ち帰ることで、ランドセルがさらに重くなり、健康被害が心配されるが、対応を伺う。学校教育部長。携行品にタブレット端末が新たに加わったので、改めて各学校に通学時の負担軽減の配慮を周知していく。問い、情報システムの構築を実施する際に、クラウドサービスの利用を第一候補として考える方針である、クラウド by デフォルト原則を踏まえ、家庭のパソコンなどから利用できたら、この問題も解消するのではないか。学校教育部長。自宅のパソコンなどから学習システムを利用することは可能だが、学習内容や障害児の対応など様々な課題があり、今後学校とも連携しながら検討していく。